ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇彩です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回からまた単発の、テーマということで、はい、今回はですね、単位あたりの販売術というテーマです。
そうですね、はい、商売によっては値段を上げにくいとか、それから世間水準の範囲内の値段でしかできないとか、なんかそういったものってあるんですよね。
受注事業の会社なんか特に、
特にそうですね。あと、ほら、医療関係とかもそうだし、
そうですね、
飲食とかもそうだと思うんですよね。例えばそのほら、ラーメンの1000円の壁とか、
ありますね、
あるじゃないですか、もうなんかそういう感覚で、これも固定観念とかもあると思うんですけど、でも業界で決められてるとかそういうのも
ね、
ありますね。でそういった会社が売上利益を伸ばすにはこうやることが限られてくるんですよ。でそういった時にその単位あたりで考えると、販売単位を考えるってことですね。こう分かりやすく言うと、そのお菓子なんて結構そうですね、こうチョコが何個入ってていくらみたいな、1個単位で売ってる、まあチロルチョコさんなんかは1個単位だけれども、でもそのこう1個あたりだと売上と利益がちっちゃくなってきちゃうから、そのダースとかそういったものボリュームで売っていく、ちょっと高く、そういったものって結構あるんですよね。あとはあれもそうですね、チキンナゲットなんかも1個単位で売ってないじゃないですか。
売ってないですね。
でなんかね、その KFC なんかはでも大きいね、オリジナルチキンとか1個単位で買えるけれども、でもこうセット販売もしてるみたいな、そういうのもありますし、でそういった考え方ですね。お菓子っていうふうに言いましたけども、今どうなってるかって言ったら、お菓子あんまり食べないんですけど、愛ちゃん食べんの？
あんまり食べないです。
あんまり食べない、
あんまり食べない。
旦那さんも？
そうですね、あんまり食べない。
子供？
あんまりあげないです。
あ、まあ、
作ってあげるんです、クッキーとか、
え、何歳だっけ？
2歳です。
あ、これからですね。
そうですね、
まだコーラの味も知らない年ですね。
知らないです、はいはい、
あれは衝撃だもんね
そうですよね。
初めて飲ますときはぜひ動画を撮って、
シュワーみたいな、
なんだなんだみたいなコーラデビューを、
そうですね。
うちはほら、やっぱ小学生で、もらってくるとかそういうのがあるんですよ。うちもそのあんま食べさせないんで、それが溜まってくるんですよね。で賞味期限が切れそうなのを全部チェックして、でそれをだから、例えばあの何回もこの番組でも言ってるけど、高校の友達たちとスキー行くって言った時にこう持たせると、キャンプ行った時にそのご飯後にグループキャンプとか、あとまあ家族でもそうだけど、そういうのにこう消費するみたいな、持っていくんですけれども、この間実家に行った時に甥っ子姪っ子が来てて、夕飯後に談笑してたら、コンビニ行ってくるって言って、で子供たち全員であの近くのファミマに行ったんですね。そしたらお菓子いっぱい買い込んできて、ジュースと、でテーブルにビリッと開けて出したんだけど、そこで僕がびっくりしたのが、これ量少なくないって、量が減ってんですよね、
昔に比べたらね。そうですね、
ああいうのって値段を上げづらいから、その中身をちょっと少なくして、実質値上げみたいな感じで、損した感がすごかったんですよ、それって、上げにくいっていうのはあるけれども、逆に僕だったら量を多くして値段高くしてほしいなっていう、感じですね。ちょっとだってがっかり感が
ちょっと、もうないみたいな。
そう、そうするとどうなってくるかっていうと、うちのお客様ですよ、うまい棒ってありますね、あれほら、あれもなんかまとめて袋で売ってるんですよ、それを買ってきて、あまりにも大量だったから、あの太陽おじさん、はいって言って渡されたんですよ、でそれをこうビリって袋から出した、なんかね、 細く見えてくるんですよ。
いや本当はどうかわからないけれど、そ
う、あれうまい棒もさちょっと細くなってないって言ったら子供たちが笑いながら うまい棒は変わってないはずだよって言って、
自分が大きくなっただけかもしれない。
だからこう あとこう疑心暗鬼になってるわけですよ。
なるほど、
うまい棒お前もかみたいな。そうだからこれが風評被害ってやつかって思いながらね。
なるほど、
そういうふうに思ったんですよね。だからその値段って非常に重要なんですよ。だからセミナーでも値段っていうのは経営そのものなんだっていう話をしてますけれども、やっぱりなんだろう、量を減らして実質値上げ、ね、値段据え置きにしてっていうのは僕はあんまり取ってほしくない、まあ方向性かなっていうふうに思うんですよね。だからここで考えなきゃいけないのがやっぱりね、その販売単位ですね。それはボリューム、今言ったね、今ボリュームの話してましたけれども、うん、期間という考え方もあるんですよ。
うんうんうんうん、
例えばサブスクなんかもそうだし、はい、定額制、うんうん、この期間で売っていくという、うんうんうん、日本印刷っていうのがだから力を入れてるのが定期刊行物というやつなんですね。2年3年の契約をまとめて取ってくると、うんうん、で1回1回だと値段もちょっとあれなんで安いくはないけれども、うんうん、でもまとめてボリュームを取っていくという考え方です、うん、でよくねあのセミナーというのは、岩手県の釜石か、
はい、
小野屋さんの話ですね、うんうん、ここはもう商品売ってる商品自体は食なんだろう、やってることっていうのは食品加工だから前からずっと一緒なんだけれども、はい、学校給食とか、大手の工場の社員さんのお弁当をやってたのをそれをやめちゃって食品加工、まあ、三陸で取れた魚を加工してそれ真空パックにして湯煎で食べれるようにして全国の消費者に直接販売をしてたと、うんはい、だから受注から見込みにシフトしたっていうのと、うんうんうん、それから定額制ってやつですね、うん、高齢化の社会にマッチして、
はい、
で1回頼んだらずっと取り続けてくれるっていうのをこう取っていくというような考え方ですよね、はいうんだから見込みなんだけれども安定性もちょいあるみたいな、うんうんうん、ようなことを始めていったと。で受注の時はねその安定性があるのが一番良かったんだけれども、でも売上のねその爆発的なヒットっていうのはないと。 でも会社っていうのはその社員の給料を上げていかなきゃいけないから、うん、どっかで限界っていうのが来るわけじゃないですか、はい、だからガラッと変えちゃったと。
なるほど、
うん、そういったものをこう考えていくということですね。でさっきも言ったように確かにねそういうのができにくい業種であったりとか
ありますよ、ねうん、
商品とかそういったものを扱ってる会社っていうのもあるんですよね、
はい、
だそういったところはじゃあどうしなきゃいけないかって言ったら、うんうん、もう一つあたりの利益をどうやって増やしていくのか、この追求ですよね、
うんうんうん、
ずっと。でうちのお客さんで病院経営っていうのも結構あるんですけれども、愛知県のお客様の、うん病院見学したときはここはすごかったですね。
そうなんですね、
うん
うんうんうん、
その各病室に、
うんうん、
あのセンサーとかを設置して、
はい、
で見回る人を削減したんですよ。
あなるほど、
これ両方の デメリットしかないっていうか、
うんうん、
夜中見回る大変さっていうのもあるし、で、
ねう
ん、で一室一室見回ってると向こうも目が覚めちゃうんですよ、
う
ん
ですね、
足音とかドアを開ける音とかで、はい、だからそれやめて今ねあのセンサー感度のいいセンサーがすごいあって、
うん
それでねなんかこう起きてるか寝てるか
分かるんですか、
分かる、それぐらい感度のいいセンサーとかがあったりとか、はい、だから見回りの削減とかね。
なるほど。
あとはねトイレなんですよ。
トイレ、
うん、これ病室にトイレっていうと、うん、これねやはり匂いとかの関係で、うんうん、こう一定数の広さがないとトイレを つけちゃダメっていう決まりがあるんですよ。
あるんですね、
う
ん
う
ん、
でもそれというのはガンガン広くしてると病床数が減るわけじゃないですか。だから考えものなんですよね、
うん、
でも患者さんとか入ってる人、高齢者施設もそうなんですけども、 部屋にトイレあった方が絶対便利じゃないですか。
そうですね、うんうんうん、
特にその病院とかだと怪我してるとか、うんうん、怪我したりとか病気の人が入ってるわけだから、はい、遠いトイレまでわざわざ用を足して帰ってくる、うん、このストレス、
そうですよね、
うん、それで考えたのがポータブルトイレっていうやつ、これね展示会で見つけたらしいんですよね。
あ、そうなんですね。
でポータブルトイレというのはトイレにカウントされないんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、
へえ。
それを設置することによってだお互いにウィンウィン、
めちゃくちゃいいですね、
うんうんうんうん、であれもいいんだって、評判もいいんだって。
あ、そうですか。
でそうすることによって病床あたりのこう満足度を上げる、
うんうんうんうん、
結果的にそれで利益が増えていくっていうようなやり方、はい、病院って今ね歯医者さんがまたあの無門塾に来てますけれども、うん、はい、その人とも話しててね、そのこうなんか医師とかあれもそうなんですよ、接骨院もそうだし、うんうん、病院もそうだし歯医者さんもそうだし、少ないじゃないですか、うちに勉強来る人って、
うん、そうですね、うん、
だからそういうのを全くその経営っていう視点で考えてないところが多かったりとか、だから今来てる人なんかも新鮮でね、まあ、紹介できたんですけれども、あ、まあ、某横浜の方、
はい、わかります。
知ってる人は知っている。
はい、
紹介できてね、うん、質問がやっぱりねシンプルっていうか、
うんうんうん、
こういう場合どうするんですかとか、やっぱりいきなり無門塾来たから、
ああ
分かってないんだなみたいな。
うーん、
で単純に売上利益を増やすためには、だからその歯医者さんの椅子の数を増やそうとするんだけど、そうすると狭くなったりとか、いろいろその満足度も低くなってきたりとか、はい、だからどこを目指すのかっていうのを考えなきゃいけないわけですよね、うんうん、だからその前にやることっていっぱいあると思うんですよね、はい、っていう話をして、うんうん、例えばそのどこでも一緒なんですよね、
はい、
うちに来た接骨院の社長と話をしてて、お客さんが来なくなる理由って何かって言ったら、技術とか、それからいやそんな遠いところ行かなくて俺の行ってるところいいよみたいな紹介とか、はい、でも6割7割大きな理由は何かって言ったら、自分がサービス業って分かってない、看護婦さんであったりお医者さんであったりとか、だからそこの満足度を上げることによって紹介が逆に増える。
あ、なるほど、なるほど、
ね、人の紹介で去っていく人もいるからわけだから、逆に、
ね、
逆もしかり、
うんうんうん、
やることをやっていくっていうことですね、うん、でやるべきところをやった上でね、最後まで行ってそれでもね、やるところまで本当にやったのであれば、小野屋さんのようにガラッと変えることもあるよと、ね、そういった値段を自分で決められる方向性に行くっていうようなことも、まあ、大切なのかなというのがですね、まあ、今回のですね、はい、テーマでございました、
うん、社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp、 jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。